木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の木野浩二です。
フリーアナウンサーの松井ひろえです。
木野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、ということでですね、はい、今日から新アシスタント松井ひろえさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやでももうアシスタントっていうなんかもう年齢じゃないんですよね。
まあ、あのママアシスタントとして、
いやママ、そう、38歳の二児の母、いや、まあ、新潟のお母さんなんですけどね。
私をじゃあ、あの45歳ですけど、
あーもうコーチよしよしよしって、もうそういう感じでいいんですか。
今とっても癒されましたバブーって気持ちになりました
いやあのね、はい、なおちゃんの代わりができるかどうかちょっと心配なところがありますけど、うん、あの負けずにガンガンあの月野さんをですね、はい、あのいじめたいと思います。
いじめてくださいママということで、はい、今週ですけれどもね、いつも私あのレコーダー片手にいろんなところに出かけまして、はい、嫌がる人に無理やりインタビューをしてそんな形でやってますけれども、はい、今日はですね、スタジオにゲストをお招きいたしましてですね、楽しく和気あいあいといろんなね、うんうん、体験をお聞きしようと思ってるんですけれども、
はいはい、今週登場していただきます女性サバイバーなんですが、うん、新潟を拠点に活動します現役高校生シンガーソングライターの酒井京さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ導入ということで簡単に京、はい、さんのプロフィールをご紹介させていただきます。うん、はい、1992年生まれ、新潟県阿賀野市在住です。小学校1年生の時に初めて人前で歌うんですね。最近は作詞作曲を手掛けて自分の世界を表現します。2007年11月古町音楽祭にノミネート、見事グランプリに輝きます。2008年6月新潟テルサでプロミュージシャンを招きワンマンライブを行っています。
はい、そんな感じですね。はい、私今隣に女子高校生がいます。
そうですよ
ものすごい緊張してます
いやこのジェネレーションギャップ大丈夫ですか
すごい
30分持つかな
パニコさ大きそうな感じとなってますけれども、実はですね、京さん、はい、あの今新潟で著名な歌手の方なんですけれども、かつてねいじめ被害受けたことがあるっていう。
はい、そうですね、小学校1年生から中学校1年生まで、結構すごかったですね。
そんな感じでね、リスナーの方々にもね、いじめ被害受けてた方、今受けてる方たくさんいると思いますので、そんな方々にねメッセージをこう伝えていけたらと思ってます。
はい、
酒井京さんをお迎えしての30分、今日も最後までお付き合いください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
いろいろな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺ってます。今日登場していただく女性サバイバーは、改めてご紹介します。酒井京さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの京さんもうねぶっちゃけ、
はい、
あのいじめられっ子だった、はい、いじめ被害の話をね、はい、どんどんお聞きしたいんですけれど、
はい、
どんな感じだったんですかね。
どんな感じ、うん、ああまず一番最初は、うん、まあ陰口みたいなのから始まって、うん、だんだんこうエスカレートしてって、うん、あの靴がなくなるとか、うん、あのコートに画鋲が入ってるとか、うん、あと傘が折られてるとか、うん、結構こう誰がやったのかわからないみたいな、そういうのが小学校時代はすごく多くて、あの中学校1年生まですごくって、あのもう集団しかとで誰もこう目を合わせてくれないんですよね。それであの廊下を歩けばあの男子生徒がこう右から左からこうやじっていうか罵声っていうか、結構傷つくことをガツガツ言われてっていう1年を中学の時は過ごしていて、女子からも結構まあいきなり何をしたわけでもないのに、あのお前調子こいてんじゃねえぞみたいなそういう言われ方をしたりとか、結構怖かったですね。
罵声ってどんな罵声なの、男の子から。
おめえの髪の毛長すぎて気持ち悪いんだよみたいな、なんかこう俺が伐採してやるわこの野郎みたいな、なんかそう、すごい。
小学生が言うの？
あの中学校の時
ですよね。
はい、 もう
それ結構あの音楽の活動を、はい、あの小さい頃からやってて、そんな感じで、まあ、それすごくいい意味で、はい、まあ、目立つことは目立つと思いますけど、はいはいはい、そんなのが理由だったのかな。
そうですね、結構あの新聞とかテレビとか、うんうん、メディアにちょっと乗るようになってから、うん、すごくいじめが増えましたね。はい、
月野さんもそういう経験なんか分かります？
私ね、会社員なんですけれど、うん、まあほら、私も土日男でイベントやって、うん、
はいはいはい、
まあ目立つっていうか、
まあ別人になりますよね。
だけど周りからね、うん、まあやっかまれることもね、ありますよね。ああいうのはどういうんでしょうかね。
こう人間にあるこう嫉妬心っていうのは、
そうですね、
その小さいうちからまた大人になってもやっぱり人間の中にあるわけですよね。はい、でそれをこう一人で集団になって、
そう
ってわけですよね。一対一じゃないよね。
一対一じゃ絶対言ってこないですもん。うん、集団にならないと言えないっていうか言ってこないから、すごいもう今日友達だった子が明日には陰口を言ってる方に回ってるみたいな、そんな日々でしたよ。
そうですね、はい。でもそんな日々をやっぱり支えたのが
音楽ですね。
音楽ですよね。はい、じゃあそこで、うん、京さんの曲を、
ああいいですね、
ね、一曲お届けしたいと思いますので、
は
い、
作詞作曲がね、京さんということ、
うん、そうなんですよね。はい、はい、では京さん曲紹介お願いします。
はい、今年の1月25日に、ミニアルバムも出しました。ピエロという CD なんですけれども、そこからピエロという曲をお届けしたいと思います。聞いてください。
してね、そんなね、はい、いじめ被害を受けてどう、なんかやっぱり心の傷って、私もね、いじめ被害子供の頃に受けてたし、まあ、会社員とか大人の世界でもいじめってありますけれども、うんうん、結構自分の心の傷とか、はい、生きることにこう障害とか出たりした？
そうですね、結構その時って、うん、その刺激、いじめられた刺激がすごく強くって、うん、そのことしか頭にない、
うんうん、
入らないみたいな時がずっとあって、うん、ずっと気持ちも沈んでて、うんうん、考えることが全部ネガティブなんですよね。だから結構あまりにも辛かった時は、うん、本当に死にたいなって考えた時も結構ありましたね。
そう、うん、何歳ぐらいの時？
やっぱり中学校1年生の時が一番ひどかったので、いじめが、
うんうん、
その時がすごく辛くて、
うん、
学校に行けばいじめだし、
うん、
結構でもその状態で音楽をやってるのもちょっと辛くって、
うん
うん、だからその時がすごくこう自分の存在 って何なんだろうっていうのをすごく考えて、うん、もしそんな、なんて言うんだろう、いらない人間なんだったら、うん、私なんかこう必要ないじゃないみたいな風に結構自分で自分を責めてた時期があって、うん、その時は本当にきつかったですね。
俺は実は自殺未遂者でリストカットしたりとか、はい、首吊ろうとしたりとかそういう経験があるんですけど、そこまではいかなかった、はい、
あ、実を言うと、うん、してました私も、
あ、そう、
リストカットはちょっとしてたことがあって、うん、あ、本当にこれちょっと言うの初めてなんですけど、私実はしてた経験もあったし、うん、縄ですね、
うん、縄、
私の部屋にロフトがあるんですけど、うん、そのロフトのこう柱みたいなところに縄を引っ掛けて、うん、バカな真似をしようとしてたことがありましたね。確かに。
そっかそっか。
目がチカチカするじゃないですか。
頸動脈みたいなし、うん、俺もそこでね、うん、やったんですけど、うん、足をパッと離せなくてね、だから今生きてるんですけど、あとね、離した時もあって、切れた時あった、上につるあれが引っ掛けたのかとか、そんなこともあって、
やっぱり、うん、生きてるから怖いじゃないですか、
うん、怖いですよ、
自分で自分の命を絶つなんて、うん、怖いし、うん、自分はまだ生きていたいし、うん、自分の夢だって叶えてないしっていう、うん、そういうのがあったらやっぱり結構こうやっぱり手首切っちゃった後に自分はなんてバカなことしてるんだろうっていつも思って、うん、もうしないって思うんだけど、うん、やっぱり次の日学校に行って、うん、いじめられて帰ってくると、うん、なんかやっぱり自分のこう存在がよく分かんなくなったりして、うん、っていうのを結構こう繰り返してた時期が、そうですね、中学校1年生の時ですね、はい、
でもね、私京さんの、はい、ライブとか見せてもらった時に、そのすごくね、お父さんもいつもそばにいらっしゃって、
はい
ね、すごくこう家族も京、はい、さんのことを温かく守ってくれてるのかなって、はいはいはい、思ったんですけど、はい、そういう時の苦しい時、はい、家族はどういう対応をしてくれたんですか？
私は基本的にうちの親は、うん、いじめが辛いんだったら、うん、学校なんか行かなくていいよってい
う、それはいいお父さんですね、
家だったんで、うん、みんなこう、私兄弟4人いるんですけど、うん、みんないじめを受けていました。お姉ちゃんもお兄ちゃんも、いじめ経験者で、
うん、
4人全員いじめられてたんですけど、全員に、うん、辛いんだったら行かなくていいっていうふうに言ってくれる親でしたね、
う
ん、はい、
どうですか、きょうちゃんのね、家が、家族みんなこう、やっぱり仲がいいと。うん、で、きょうさんが、こうやってこう、メディア取り上げられるような、うんうん、なんだこう、歌も歌って。
お父さん、あれ、ね、ギター弾いて、うん、私、舞台拝見したことあるけど、うん、まあ、そういうミュージシャン一家
ですね。ね、そうですよね。うんうん、やっぱりこう、周りから、こう、羨望の目というか、羨ましいって思われる、そういうふうに見えるんでしょうね。
いじめる立場としてはね、なんか恵まれてるような、
ね、こんな人の気も知らないで、こんな人こっち苦しんでんのに、うん、周りから見ると、家族みんながこうね、幸せそうで、うん、なんか羨ましいわとかって見えたのかな。
人間やっぱね、ジェラシーがね、うん、どんな人でも実はね、痛みがあって、その中でね、生きてるんですけれども、うん、で、そういうまあ数年間があって、
はい、
で、それをまあ、まあ、すごくまあミュージシャンとして、
はい、
あるいは高校生として頑張ってるんですけど、はい、なんか自分なりにこう吹っ切れた瞬間っていうのはあったんでしょうか？
そうですね、中学校2年生の時にクラス替えをして、うん、出会った友達が同じ音楽をしてる友達で、うんうん、いつも中学校1年生のいじめられてる時期は一人で、いつも休み時間になると一人で図書室に行ったりとか、うん、誰もいない場所に行ってたんですけど、うん、中学校2年生になってからはずっと音楽室に入り浸ってずっと歌を歌ってました、
はい、図書館から音楽室に、
は
い、いいですね。
月野さんはずっとほら家で引きこもってた時期もあるし、
俺は図書館から
病院かね、
図書館は俺も逃げてたんですよ、図書館に、うん、次図書館も居づらくなってトイレですよ、うん、次トイレにずっと
隠してトイレだって、うん、俺月野出てこいやみたいな感じじゃなかったんですか？大丈夫でした？
俺それねそれそんなに構ってくれる人がいればまだいいわけ、誰も透明人間みたいなのだから
そうなの？
もういても
いても全然、
ね、いるんだかいないんだか分かんないみたいな。でもそこはね、図書館からそこにやっぱり人のつながりっていうのはやっぱりね、
そうですね、本当に出会えたその音楽の 友達に出会えたっていうのは、うん、私の本当になんていうのターニングポイントっていうんですか、ね、もう本当に人生観変わりましたね。なんかこんなにちゃんとこう自分を自分として認めてくれる人がちゃんといるんだなっていうふうに思えた瞬間で、毎日が本当に楽しかったですね。
本当に180度変わるっていうか、
全然変わりましたね。もうその友達がいるだけでなんかこう心の支えっていうか、私はこれでやっていけるみたいな、すごい勇気もらいました、
ね、でもどうなんだろう、京さん、あの友達を作るのとてもやっぱり苦手
でした。本当に苦手で、あの小学校の時もあのクラス替えとかってするじゃないですか、せっかく友達ができたのにクラス替えをしてまた友達がいなくなっちゃって、もうどうやって友達作っていいんだろうみたいなのがずっとあって、中学生に入った時もまた友達ができなくて、いつも一人でいて、もうなんて言うんだろう、自分の心の中ではいいんだ、私は一匹狼なんだみたいな風に思ってたんですけど、実際それってすごくきつくって、こう集団行動しなくていい楽さはあるんですけど、やっぱり寂しいし、いざいじめられた時自分を助けてくれる人って誰もいなくって、そこがやっぱりきつかっただなと思いますね。
やっぱり共通項、まあ、あの京さんにとっては音楽という共通項が、
はい、
をね、そのこう 横並びでやってくれる友達と出会えた、はい、なんかね、あの、多分リスナーの方々は私のかつてトイレで隠れてるような私と同じように、ね、今ラジオ聞いてる人多いですよ。あのなんかどっかにね、なんかこう共通項が、あのアニメが好きならアニメとかね、あのなんかね、そういうのがね、あれば、
そうですね、
いいなと思いますけどね。
絶対あのこう、私は音楽以外本当に何もできない人で、あの歌以外何の取り柄もないって普通にお母さんに言われてるぐらいなんですけどあの人それぞれみんな好きなことって違うと思うんですよ。好きなこと一個でもあればそれだけで生きていけると私は思うんで、本当その好きなことを私みたいにっていうか、こうなんて言うんだろう、こう死のうみたいな考えるぐらいだったら、好きなことに全部他投げ打ってもいいから、好きなこと一つにかけて行ったら絶対好きな人生を送れるんじゃないかなって、私は本当今になって思います。
もうあれですよ、投げ打たなきゃダメですよ私今女子高校生からメッセージもらいました
で
投げ打ちますよ、やりたいことのために
やりたいことって何、絶叫朗読、
私は絶叫したりよだれ垂らしたりですよ叫びながら鼻水垂らすとか、それが好きなんですよ、だからもう会社だってね、
投げ打って
ませんよ、使ってください、私会社の皆さん仮の姿としてでもまあね、でもあれですよ、確かにいろいろプライド、いろいろね、変なしがらみあります、そこはちょっとポイッと捨てて、本当の自分のやりたいこと、本心ありのままをね、さらけ出したんですよ、京さん。その時に、ミュージックという、つながりができました、
は
い。
そうですね。
それが人によっては鉄、あの、鉄道マニアかもしれない。あの、私みたいにね、結構二次元のこうタレントさん、ね、好きです。そういう並びもあります。インターネットコミュニティもあります。何でもいいんです。私、ほら、ハゲ自慢の祭典、ハゲ友達と、ハゲ、高等会ってハゲの集まりいっぱいあるんですよ、ジオグループ。いや、
もう京さん笑ってくれてますよ。それも嬉しいですよね。
すごい楽しそうじゃないですか。
もう生き生きしてますよ。
いいじゃないですか。
女子高校生に受けましたよ。ハゲの話したら。
でも京さん、歌を通してのメッセージってことで、はい、いろいろ、あの、いじめ体験とかの話をされたりするん？
そうですね。結構、あの、中学校にライブに行く機会が最近増えまして、そこで、まあ、講演みたいな形で、あの、中学生に自分のいじめられた体験を話して、結構やっぱり中学校の時って難しい時期じゃないですか。で、いじめもやっぱり多いみたいで、あの、そういういじめられてるっていう生徒さん結構いらっしゃるんですけど、あの、同じことを今言ったみたいな、同じことを言って帰ってきますね。はい。
そんな感じでですね、あの、かつての京さんみたいに、もういじめられて罵声は浴びせられて、いや本当に死にたいと思ってる人ね、いっぱいいるんですけれども、そんなね、皆さんにね、今の京ちゃんから何かこう言葉をかけるとしたら、どんな言葉でしょうかね。
そうですね、あの、本当さっきも言ったんですけど、好きなこと一個でいいんですよね、好きなことって一個でいいから、それをぜひ極めてください。何でもいいと思うんですよ、好きなことって。 あの人からこう一般の人からこうバカにされるような内容でも、あの子バカじゃないのみたいな、あんなのにハマってバカじゃないのみたいな言われても関係なく、自分が信じるものを信じるままに極めていってほしいなと思う。それで自信がついたら素敵な人生になるんじゃないかなと私は信じてます。自分もその一人なので、はい、
すごく京さんの目に力があるし、
そうですね、
でまた歌う時とかもね、
いやまたすごいんですよ実はこれ。
そうですよね、
私ねびっくりしますよ、ドスが効いてて何歳なんだろうと思いますか、ね、120歳ぐらいかなと思って、もう人生すべて甘いも酸いも甘いもみんな取りすぎて、でもいろんな痛みをやっぱり取り越してるから、うん、 そうですね、そこの重みがやっぱり感じられるってことで、あの京さんのライブ見たいと思ったら近々いろいろステージもあるんでしょうかね。
そうですね、ちょっと告知をさせていただきます、はいはい、きますね。5月30日柴田市障害学習センター多目的ホールにて、午後1時から、ステージをさせていただきます。それから、6月19日山形県ですね、うん、鶴岡市の欅ホールというところで、午後7時から、ステージがありますので、ぜひもしよろしければ、お近くの方でありましたらぜひ、遊びに来ていただけたらなと思います。
山形いいです ね、うん、
ね、
行きたいです私も
おかけしちゃいますよね。
おかけしますよ、
だってここまで喋ってくれた女子高生いないでしょ。
もうあの勘違いしますからあの気をつけた方がいいですよ、これおじさん喋った喋っただけで勘違いしますから、
ね
ねえねえ
ねえ、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます、
はい、本当これはね、もう24時間私やってたいですよ、ね、
でもまたぜひあの京さんこの番組出てもらいたいと思いますね、はい、
ぜひあの本当にいい番組だなと思いました、
うん、私今日出て、
いや嬉しい。
33% の生きる力って超かっこいいじゃないですか、
うん、微妙でしょその33
100を3で割った感じですよね。
そうなんですよ。
いいな、
いやそう言ってもらって本当に嬉しいんですが、はい、ぜひねあの最後もう一曲
来たいですね、
京さんの歌を聞きたいと思いますので、
はい、
では曲紹介お願いします、
はい、現在ですね、農業系の専門学校のタイアップがつきまして、結構 CM なんかで流れて聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、フライハイという曲をお届けしたいと思います。聞いてください。フライハイ、
今バックに流れているのは酒井京さんのフライハイという曲なんですが、うん、なんか心も体も軽くなれますね。
そうですね、
あ
の導入部の声とか本当に素敵で、うん、
ね、この曲どんな思いで作られたんですか。
まあ、結構嫌なことがあった時でも、うん、こうイライラとかそういうものを全部こう青い広い空にバーってこう、うん、置き去りっていうか、
うん、
空に全部こう吸い取ってもらうようなこう、開放的な
気分
で、
うん、
あの作った曲です ね、
は
い、
その歌声とともにその思いが伝わってきますよね。
私もいろんな心の檻が今パー
ッと
45年おじさんの心の檻がたくさんあるんです生きていれば。
そうですよね、
きょうちゃんも今もやっぱ、うん、でも18なら18の痛みの辛さも今もあるよね、うん、
ありますね、
ね、
はい、
そ この重みはでも45歳も18も6歳でも変わりませんよ、やっぱ、うん、
そっか、
3歳には3歳の痛みがありますし、
うん、ね、そうですよね、
ひろえさん37歳、もう年齢忘れました、
いやもう38になりますけど、
38ですよ、
そうです、だけどありますよね、うん、でもそれをあの京さんの歌をね、ことによって、うん、少しこうみんな空にとかはーってこう話してもらうのは嬉しいものですよね、
嬉しいです、そう言っていただいて、
ね、でも京さん高校3年生、
はい、
受験生じゃないですか、
受験生なんですけど、うん、あのまあ、将来は一応、うん、私音楽しかないんで、うん、音楽の方向に進みたいなと思っています、はい、
ぜひ皆さんの心の折をこう、ね、発散、うん、してくれる歌手になってね、うん、痛みが分かる人はやっぱりこれから必要ですよ、
うん、そう、
まあ、痛い時代じゃないですか、
お父さん、私でもね、うん、ちょっと娘にもうちょっと勉強してもらいたいわ、
この子はやっぱり、うん、自分のやりたいことを突き進んでもらいたいんだよ、俺は、
そう、
パパとママがいる
わそれでもおかしくないような年齢ですよね、
そうですね
でも京さんどうですか、どんなこうアーティストミュージシャンになりたいんですか、
今日このラジオを聞いてくださってる方は結構自分の心に痛みを抱えてる方々だと思うんですけれども、うん、そんな人たちにですね、本当にこう心に届くような歌を作って、これからも歌って、人の心に届くような歌を歌って、そして、まあ、最終的にというか、本当に海外っていうか日本じゃない国の、子供たちとか、うん、ちょっと辛い思いをしている人とか、そういう人にも届けられるような、そういう人の心にも届くような、シンガーソングライターになりたいなと思っております、
ぜひなってください、
ね、応援していきましょうね、
この子ならできます
私も確信しました、
確信しました、
この子ならできます
、はい、はい、ということでね、番組でもずっと京さん応援していきたいと思いますけれども、はいはい、そんな感じで、はい、今日はですね、新潟を拠点に活動するシンガーソングライター酒井京さんをお迎えしてお送りしました、はい、酒井京さん、今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
さて来週から登場していただく女性サバイバー、はい、ひろえさんの方からね、紹介お願いします、
はい、来週から4週にわたってタレントでバー矢部家オーナーの矢部美穂さんが登場します、
リスナーからのね、熱い、ご要望にお答えしまして、はい、ついに実現しました、メジャーな矢部美穂さん、
はい、
どうぞお楽しみに、
はい、また月野さんがレコーダー
持って矢部さんにね、会いに来ましたので、そんな模様もね、はい、番組の中でドキドキハラハラの気持ちも、うん、ぜひぜひお伝えしようと思ってます、
はい、
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けいたしました。